青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続きまして、富山県にある医療法人社団吉本レディースクリニック理事長、吉本優子さんです。さあ、青木さん、今回も吉本さんにたっぷりお話を伺っていきましょう。
楽しみ楽しみ、はい、やっぱりあの自然体の中にある繁栄と成功と幸せの法則、そういうものをね、前回の放送でもすごく感じましたので、今回は期待しています、
ね、その幸せのためにというところ、はい、興味深かったので、また今回もお聞きしたいと思います。それではこの後、医療法人社団吉本レディースクリニック理事長、吉本優子さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。医療法人社団吉本レディースクリニック理事長、吉本優子さんです。吉本さん、今回もよろしくお願いいたします。
おはようございます。吉本優子です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずお話を伺う前に、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。埼玉県ラジオネームスコンブさん、44歳男性の方からいただきました。女性スタッフの対応に同性以上に気を使ってしまいます。変な意味に取られないかとか、何かしらのハラスメントになっていないかとか考えるうちに時間が経ち、結局誰かに任せています。性別によって態度を変えるつもりもないのですが、いいバランスが分かりません。特に何も気にしないのがいいのでしょうか、というご相談ですね。ね、うん、ちょっと考えすぎるがあまり、
なるほど、
難しいですね。う
ん、まさにこれは、はい、じゃあ女性のスタッフをたくさんマネジメントしてる、ね、吉本先生にお聞きしましょう。どうぞ、
はい。ありがとうございます。うちは逆に女性しかいないので、事務長男性で、それ以外全員女性なので、これ女性いっぱいっていうのも大変なんですけどね。そう。でも私、このスコンボさんの悩んでるので、やっぱ禁句ってあると思うんですけど、女だからとか、女のくせにとか、だから女は、この言葉は絶対に言わなきゃいいんじゃないかなって思い、言われてきたんで、私若い頃によく言われてきて、やっぱり嫌だなと思ったし、そのことでやっぱハラスメント的な思いになるんじゃないかなと思うので、そういう言葉を言わなければ、あとは人間として話をすれば、別に男だ女だ関係ないんじゃないかなと思います。
確かに、そのなんか差別的な、そうなんです、ね、考えをしなければ、
そうそうそう、
ね、普通の会話ができればいいですよね。青木さんはなんかちょっと女性とお話しするときに気をつけてることとかってありますか？
いや、全くないです。私は自分の中に、その男性女性の差っていう、女性だからとか、男性だからとか、そういう枠組みがないんですよね。人として、人間としてやっぱり見ています。であとはやっぱり、まあ当然ね、体の機能の違いだとか、やっぱりその違いは当然あるわけですよね。でもそれは尊重すべきものだと思ってますから、まあそういう意味では私はあまり、なんていうのかな、まあもしかしたらね、うちの社員は、200名を超える社員がいるので、もしかしたら社長こういう言い方ないんじゃないかなって思ってる方いるのかもしれないけど、それは私にはわからないんですけど、でも今までそういうことを言われたことはないですよね。やっぱり人としてのあり方、あまりね、なんだろう、そのやり方にこだわるよりも、あり方の方を大切にした方がいいんじゃないかなと思いますね。人にされて嫌なことは人にもしない、そういう基本的なところで接していったらいいんじゃないかな。
ちょっと話変わるんですけど、前あの中学生の子に質問されたことがあって、同性の人に告白されたらどうしたらいいですかって聞かれたことがあったんですけど、その時も私が答えたのは、あの同性だからとかじゃなくて、一人の人間として好きか嫌いかで決めたらいいんじゃないかなって。だってどんなに異性でもね、告白されてもタイプじゃなければお断りするじゃないって。だから 男同士だったから断ったんじゃなくて、人間として恋愛対象にあるかないかっていう、そういう枠で答えたらいいと思うよって答えたことがあったんですけど、うん、ちょっと今回のこととちょっとつながるかなと思って、
うんうん、ということで、まあ、先週もあの吉本レディースクリニックについてお聞きしてまいりましたが、で今回もちょっとそのことをお聞きしていきたいなと思います。まずね、あの吉本さんのクリニックがね、富山でとても人気だというお話先週もありましたが、富山の婦人科事情っていうのは今どんな感じなんでしょうか？
あ、そうですね、やっぱりお産が減っていっているので、どんどん、はい、あのここ10年ぐらいは、はい、あの新しいクリニックはできてこないですね。お産ができるクリニックっていうのは増えてこないですね。うん、であのお産が取れるクリニックってなると、総合病院が4つ、市内にある、一般診療所ってうちのクリニックのようなクリニックが3つが富山市内にあって、その7つの、施設でお産をあの分けてやってるみたいな感じなんですかね。
そうなんですね、はいはい、なるほど。ちなみになんか、うん、産婦人科もいろいろあると思うんですが、うんうんうんうん、なんかいい産婦人科に共通するところって何かあるんですか？
うちなんかが割と皆さんから支持されてるのは、やっぱり、あの女医が3人いるので、いつ行っても女性の先生が対応してくれるっていうのが、患者さんは行きやすいっていう、うん、あのその敷居の低さにはつながってるのかなと思いますし、はい、あとはやっぱりそのスタッフの対応とか、やっぱちょっとした一言であのすごく傷ついたりするかなので、そこはやっぱりすごくデリケートな部分を扱ってますから、そういう私たちのやっぱり言動とか行動があのすごく大事かなというのはありますよね、うん、あとはやっぱり女性が来るので、女性がこうちょっとあの嬉しくなるような、あの綺麗なとかセンスがいいとか、そういうのも大事かなと思います。
確かに私のイメージですけれども、まあ、婦人科って、まあ、風邪とかで行く病院とはちょっと違って、うん、なんかちょっと不安な気持ちを抱えながら、
そうですよね、
より行くことが多いかなと思ってて、
ちょっと行っても診察されたら痛いんじゃないかとか恥ずかしいんじゃないかとかですね、やっぱすごい皆さんあのかなり緊張して、うん、あのクリニックに来られてるんじゃないかなと。
そうですね、うん、そういった資金の、
そうですね、
を低くしていらっしゃるんですね。ね、なんかこれまで、うん、まあね、お産も、ね、数々経験されてると思いますが、うん、なんだろう、印象的だった出来事ってありますか？
本当に出産の瞬間って、そこにいるみんなが幸せなんですよね、うん、もう本当に一人の命が生まれてきて、家族が一人増えて、お母さんはすっごい大変なお産を乗り切ってやりきったっていう、もう達成感に満たされていて、本当にあの出産の現場っていうのは幸せそのものだなって終わった時は思いますね。本当にね、うん、
毎日そういう瞬間に立ち会うこと
を、そうなんですよね、本当幸せな仕事だと自分で思った。
なんかその中で忘れないようにしようって思ってらっしゃる気持ちとかもあるんですかね？
あります。あのやっぱりその、うん、私の中で今もずっと仕事を続けている、実はあの原動力の一つになっていることに、実は今幸せな話いっぱいしたんですけど、 100% 幸せな赤ちゃんばっかりが生まれてくるわけじゃない。やっぱり生まれてきてちょっとあの問題のあった出産っていうのもあったんですよね。その時にそのお父さんと お話をした時に、あのまあちょっと訴訟になるかならないかみたいな話になった時に、そのお父さんに言われたのは、いや先生がこれからもお産を取り続けて元気な赤ちゃんをこの世の中に送り出していくことを僕は望むので、訴訟はしないと、だから先生は一生かけてこの仕事を続けなさいって言われたんです。私はもうその言葉をもうずっと胸に秘めて、一人でもたくさんの幸せなあの赤ちゃんをこの世の中に送り出さなきゃいけないって、もうそれは自分の使命なんだって、もうそれをねずっと思って、うん、仕事してますね。
そういった現場があるからこその、
そうなんです、ね、やっぱり、うん、いいこともあれば、みんながみんないいことじゃないっていう現場ではあるので、 その中で本当綱渡り的な日々を過ごしてますけど、
本当になってお母さんも命をかけて、
命かけて、
ね、出産してるわけですもんね。まあ、出産もそうですけれども、出産した後、今産後うつっていう、言葉もよく聞くかと思うんですが、これは増えてきているものなんですか？
増えてますね。もともと出産で亡くなる方とかっていらっしゃるじゃないですか、出血が多かったとか、産後の日立ちが悪かったとか、昔お子さんで命を失う妊婦さんっていらっしゃったんですけど、今日本はその妊婦さんが亡くなるという点で言えば世界一安全な国と言われているぐらい医療がやっぱり発達しているんですね、でもその代わり産後そのいろんなうつの問題とかで自殺をされてしまう方の人数は増えていっていて、実はお産で亡くなるよりも産後亡くなる方の方が多いと言われています、だから私たちが一生懸命心身削りながらお産に立ち会っているけれども、そこで生まれた赤ちゃんとお母さんがその後幸せに思えなくって、1年以内に亡くなってしまうっていうことはやっぱあるので、そこはやっぱり問題だと思ってますね。
それはどうしてその産後うつが増えてきてしまっているんでしょうか？
やっぱりママの孤立とか、誰かに救いをちゃんと自分のいい気持ちを表出できなくて頑張っちゃうとか、やっぱりこの核家族ですよね、お母さんとか自分のね母親とかにこう子育てを手伝ってもらいたいけれども、離れて過ごしてたりとか、一緒に住んでたとしてもやっぱりその自分のおばあちゃんにあたる人たちがお仕事してるので、今はお仕事してて家にいらっしゃらないから、結局産後産休とか育休の間って一人で日中は赤ちゃんを見てるっていうことがやっぱり多いので、
それで、ストレスも溜まってしまいという、青木さん、でもこれはもう出産もの範囲だけではない問題ですよね。
そういうことですよね。シンプルに葛藤なんですよ。葛藤ね、自分が求めているものと実際に得ている結果のギャップね。だから、人間を動かしているこう力って、実は遺伝子によって我々動かされているわけですけれども、生存の欲求、愛と所属の欲求、力の欲求、自由の欲求、楽しみの欲求、この5つの欲求の中で赤ちゃんが生まれるっていうことは、まずどの欲求が満たされなくなるかっていうことですよね。一つ大きいのはね、おそらく自由はなくなると思います。だからその配偶者がサポートをしてくれると、ちょっとねお茶でも飲んどいでとか、僕見といてあげるからちょっと気分転換にちょっと散歩でもしてきたらとか、そういう優しさがあればね、そんなねそのうつで命を落とすところまではいかないんですよ。ところが全部背負ってしまう、誰にも相談できないとか、この心の世界ですよね。で自由もなくなり、あと力もなくなると思います。私は誰のために何のために今生きてるの、本来赤ちゃん生まれて幸せなはずなんだけど、人間ってね実はエゴイズムもあるんですよ。だから自分の楽しみもない、自分の時間も取れない、なんか自己犠牲、私ってなんか犠牲になってるんじゃないか、こういう解釈、捉え方の中に実はうつになる原因もあるんですよ。
泣き止まない赤ちゃんがいるとね、力の欲求が満たされないっていうか、自分がうまくできないからこの子が泣いてるんじゃないかって思うとね、そう自分がダメだダメだってこうねなっちゃう、
責めてしまって、
それに比べてね、旦那は何してるか、飲み屋に行ってる、ね、帰りが遅い、もうほとんど私にばっかりこう押し付けられてるみたいな、これ解釈なんですけどね、そうすると帰ってきたら喧嘩になる、そうするともう葛藤がすごいことになってい
く、全部満たされなくなる、そう全部満たされなくなる、
で体調悪くなっちゃう、
そうな
ん、
やっぱ周りの手を借りる、助けてもらうっていう言い方もあれですけど、
でも助けてほしいって言える人は鬱にならなくて済むんですよ、これが言えないんですよね、先生。
なので私はいつもこの選択理論っていう今学んでる関係で、普段から夫婦でもちゃんと自分たちの会話ができないと、産後鬱の時も選択理論でちゃんと会話ができればお互いがお互いをちゃんとフォローできるんですけど、だから本当に大事だと思ってて、うん、助けてほしいのっていうことをちゃんと言える奥さん必要だし、なんで手伝ってくれないのっていう奥さんじゃなくて、どう、私は今とても辛いから手伝ってくれると嬉しいんだって旦那さんに直接言えるってことが大事なんだと思ってるんですよ、うん、だから本当にこの選択理論で関わることで産後鬱は解決するとすごく思ってます。
おっしゃる通りですね。
そんな中、まあ、お一人で、ね、うん、生まれる方とかもいらっしゃるとは思うんですけど、
ね、
はい、そういった方のサポートっていうのは誰に助けを求めたらいいんですか？
今はね、でもすごくやっぱり行政とかもすごくサポートしてくれるし、うん、私たちも妊婦健診の時から、まあ、シングルマザーって言われる方々のことはちゃんと、うん、あの行政の方にお伝えして、もう保健師さんとかがお家とかにも行っていただいたりとか、うん、もうクリニックにいる間から産んだ時からこの後どうすんのっていう話も全部フォローしてもらえるように、まあ、富山だけかもしれないですけど、私の周りはしっかりとサポートしてもらってます、
うん、そうなんだ。出産前にもう一人の状態っていうことが、はい
は
い、
そうなんです。
うわ、これはすごい ね、
ね、そういったこと
も今多いですよ、
うん、そうなんですね。
そうなると本当にお一人で抱えてしまいそう、
そう
な
ん
です、だから
そうなんです、
そういった相談が出産前からできるのはいいですね、やっぱそういった産後ケアっていうのも、うんうんうん、大事ですね。
そうなんです。最近あのクリニックで産後ケア事業も始めまして、はい、うん、あの産後のママたちが1日、はい、あのショートステイっていうんですけど、うん、1泊していって1日あの休んでいただくとか、そういうこともやったりとか。
必要だわ、
うん、なるほど。そう、お母さんが時間ができる
ってことですかね。そうですね、時間もできるし、ちょっとあのおっぱいがうまくいかなければ、はい、もう一回助産師さんがちゃんと1日寄り添ってくれることもあるし、うん、ちょっと休みたいっていう方は、うち託児所もあるので託児所で赤ちゃんを預かってあげながら、うん、ママが1日ちょっとリラクゼーションの日を過ごしたりとか、あとクリニックの美味しいお食事をもう一回1日食べると、ちょっと心が、あの時の幸せな思いに戻ってね、和んだりとか、
いい話だ。
こう逆にじゃあ周りからこう手を差し伸べてあげる、うん、そのきっかけとか、うんうん、なんかあるんですかね、こう合図とか、
うん、あー、そうですね、今は割とこの妊婦さんたちにあの検診とかが、昔は産んだら1ヶ月検診までなかったけど、今2週間目に必ず来なさいとか、こう検診も増えていて、その度に心のチェックとかも全部するようになって、その中でやっぱりこのちょっと満たされないような点数がついてる人には、どうしたの、何があったのってこうちゃんと話を聞いてあげて、
うん、なんか今男性も産後うつと言いますか、はい、なんて言うんですか、お子さんが生まれた後にうつになってしまうっていうお話も聞いたことあるんですが、それはどうなんでしょうか。
まあ、その核家族だから結局お母さんと旦那さんと2人で子育てしなきゃいけないんだけど、子育てに2人とも別にね、あのプロじゃないので、どっちも苦手っていうか、初めてのことで分かんないことがあったりとか、あと本当に奥さんがすごく産後うつがひどくなると旦那さんの負担もどんと増えちゃうので、奥さんも見なきゃいけない、赤ちゃんも見なきゃいけないってなった時に旦那さんがすごく困ってうつになるとかいうパターンはありますよね。
なるほど。そうするともうなんかみんなでね、不幸せになってしまいがちだから、そうなる前に
周りでサポートする。
そうです、ね、
本当にこれから少子化なので、はい、お子さんっていうのは夫婦で育てるとか、あの家族で育てるじゃなくて、もう地域社会で育てていくもんだと思います、
うん、青木さんはいかがでしたか、お子さんが生まれた後っていうのは。
いや、私はね、はい、2人の子もう育て上げて、もう養育責任から解放されてるんだけどね、いや正直ね、子供が生まれた時は、はい、頑張る理由しかなくてね、もう燃えよドラゴンぐらい頑張ってきたよね。
ああ、そう。
いやもう本当に。そしてまあだけど実際のところ家内がやっぱ8割、
はい、
私は2割、うん、これが現状だろうな、うん、かなり意識高い方だと思うけれども、うん、実態はそうだと思いますよ、うん、だからもちろんいろんな意味で私の場合はサポートをプロフェッショナルの方々の力を借りる、 例えば、まあ、お手伝いさんの力を借りたり、まあ、ヘルパーさんですよね、そういうことは僕は積極的にしたんですよね。だから、まあ、家内の時間は専業主婦じゃないので、家内も、まあ、アチューメントという会社の当時専務をやってましたから、はい、2人で育て上げるという。でも28やっぱり家内の方が負担は当然重かったですよね。だからそこでサポート、
はい、
ヘルパーさんを入れたっていうことが、まあ割と効果的だったかもしれない。まあ経済的なものもね、
はい、
多少そういう余裕がないとそれもなかなかできない方もいらっしゃると思うんですけど、私は割と積極的にそういうことを活用するタイプで、だから旅行に行っても、
はい、
やっぱり家内の時間を確保してあげるためにちゃんとヘルパーさんに子供を見てもらうような、そういうことを僕はしてきたタイプなんですけどね。まあでもなんだろう、まあある意味でどこに正解があるのかは学んだことがない世界ですからね。だからその時自分がいろんな本読んだり、いろんな人の話を聞いて最善と思うことを選択したっていうのが実態でしょうかね。
でも今あの宅配食とかもすごく、子育ての間ご飯作るの大変だとご飯を届けてくれるサービスとか、そういうのもたくさん世の中にあったりするんで、私はそういう方ともしっかりとこう連携して、あの困ってる方にクリニックでこういうサービスあるから頼んでみたらとか言ってあげれるような、そのいろんな情報は常に持ってなきゃなっていつも思ってますね。
なんかこう街の方にインタビューとかしてても、自分が全部やらなきゃって思わないようにしましたっておっしゃってる方とかもいらっしゃって、もうなんか何でも助けてもらえるなら助けてもらおうっていう気持ちが大事だなって、はい、感じました。
女性が働いてくってそういうことだと思ってて、自分が働いて子育てもして、じゃあ家事も全部しなきゃいけないかって言ったら、家事は誰かができることは誰かに任せてもいいと思うんですよ。でもそこで家事も一生懸命したら子供との時間が減るなら、子供との時間を大事にするために家事は誰がやってもいいなら、例えばダスキンさんとかいうなんかね、こう家事代行サービスみたいなのにこう頼んで、ちょっとお洗濯とかお掃除は頼んで、でもちょっと自分は他の時間を大切にするとか、そういうやっぱ優先順位をつけるってことが、これからの女性は幸せになるためにはすごく大事だと
思う。なるほど、興味深いお話をたっぷりお聞きしてきましたが吉本さんは今後、まあ、ご自身で目標、こうなりたい、こうしていきたいなどあるんですか？
この産婦人科医なんですけど、まあ、産婦人科医としてあの女性の健康に携わっていく仕事ではありますが、やっぱりこの女性がキラキラ輝く、あの幸せだと思える社会を作っていくために、自分がずっとあの、動き続けようと思ってます、
ね、なんか私もなんか婦人科ってなんかちっちゃな悩みとか相談事でも行ってみようかなっていう気持ちになりました、
ぜひ
ねえ、なるほど、ね、吉本さんにはですね、ちょっと この後、色紙を1枚お渡ししますので、はい、こちらにメッセージをいただきたいなと思います、はい、テーマはですね、女性の幸せのために大切なこと、これで一筆いただけますでしょうか？
書いていいですか？
はい、お願いします。
じゃん
読んでいただけますでしょうか？
みんなでキラキラウーマンになりましょう。
素敵、
ね、キラキラウーマン、
私たち今、みんなアチューブメントで学んでる女性のみんなでキラキラウーマンになろうって言って、私たちが輝いて、自分たちが輝いている姿を女性の皆さんに見せることで、みんなに輝いてもらおうっていうので頑張ろうっていつも言ってるんです、
素敵
ね、え、本当です ね、それでまた幸せになっていきましょうっていう、
女性がキラキラすると男性もみんなね、はい、あの周り温まるんで、太陽みたいな存在ですからね、女性は、
青木さんも感じますか、女性？
いや、もうそれは当然ですよね、はい、僕はあのやっぱりね、なんだろう、女性って偉大な存在だと思うんですよ。なんて言ったってね、
はい、
もう私もね、やっぱり母があって今があるわ、自分がいるわけで、結局お母さんの存在って偉大じゃないですか、だからやっぱり幸せな女性が増えると日本も良くなるし、世界平和につながるなと大きく言うとね、だから僕 吉本さんのねお仕事は素晴らしいなと今回ねいろいろお話を聞いててとってもね再確認をさせていただきました。
吉本さんも2回にわたってお話いただきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
あのね、はい、もっとたくさんお話ししたかったなって感じですけど、
ね、あっという間でしたね。
あっという間でした。
ねえ、うん、でも、まあ、そういったなんか、まあ、健康面についてもお聞きできて、はいはい、とても勉強させていただきました。
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということでゲストは医療法人社団吉本レディースクリニック理事長の吉本裕子さんでした。ありがとうございました。吉本裕子さんとのトークを2週にわたってお送りしてきましたが、青木さんいかがでしたでしょうか。
まあ本当にあの吉本さんのお人柄がねそのまま出ていたとても素敵な、まあ、対談になったのかなと思います。あの成功は成長の果実という言葉を私は大事にしてるんですね。まあ本当に勤務医から開業されてそして本当にいろいろなことがあったけれどもその、まあ、目の前の一人一人の妊婦さんまた患者さんに対して向き合ってその人の人生の質をどうしたらもっと高めてあげられるだろうかそういう誠実な心でですね一生懸命、努力をしてそして開業医で1万2千人の赤ちゃんを、もうねちゃんとそういうなんだろうって言うんでしょうその育てられたというか、ねはい、なんて言ったらいいのかな、1万2千人の赤ちゃんを、はいまあ、取り上げられた、はい、すごいと思いますよね。私はあのなんて言うのかな吉本さんの生き方そのものが素敵だなと、はい、そんな風に率直に思いましたね、
はい、みんなで幸せになろうよという気持ちがすごく伝わってきましたね、
はい、
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくかもしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。